高山俊吉気分青信号。裁判員制度に反対をするというそのお話の中で、基本のルールの話を少し今日はしましょう。基本のルールというのは憲法が決めているルールです。憲法に何のことが書いてあるんだろう、学校で憲法のことを勉強したということがあるのかないのか、皆さんいかがでしょう。仮にあったとしても忘れてしまっているということが多かろうというふうに失礼ながら推測して、少し憲法が定めている捜査とか裁判などに関連する基本ルールのお話を今日はさせていただきます。憲法は党の決まりを書いてるんですね。党ちょうど10個。何を書いてるかと言いますと、人に犯罪人、犯罪を犯した人というその結論を下すためにはさまざまなハードルを超えなければいけない、まあ、いわば党のハードルがありますよという決まりなんです。まずその内容の話をしてからどうしてっていうその理由の説明に入りましょう。超特急でお話をしますと、まず国はその法律の定める手続きによらないで勝手に市民を拘束したり、あるいは殺したり処罰したり、そういうこといけません、こう言ってます。勝手な処罰は許されない。市民が裁判所で裁判を受ける権利を奪ってはいけない。裁判官が発行した理由が明確に書かれている逮捕令状がなければ市民を逮捕することができない。もし市民を拘束するときには直ちに理由を説明して直ちに弁護人を依頼させる義務を負う。正当な理由がなく市民を拘束しちゃいけない。もし要求があれば本人や弁護人が出席する公開の法廷でその理由を言わなきゃいけない。それからまた市民の、まあ、家庭住居に入って書類だの所持品だの捜索押収ということをする。それには裁判官が正当な理由に基づいて発行した、そしてまた捜索する場所や押収するものが何なのかどこなのかということを明確に書いた令状がなかったらいけない。それからまた公務員は絶対に市民を拷問してはいけないし、市民に残虐な刑罰を科してはいけない。絶対にとわざわざ憲法に書いてあるんですね。あらゆる事件で公平な裁判所の迅速な公開裁判を保障しなければいけない。そしてすべての証人を尋問する機会を被告人には与えなければいけない。いけないが続きますよね。公費で強制的な手続きを取っても証人を準備しなければいけない。いかなる場合にも資格がある弁護人を依頼できるように準備して、もし被告人が自分で依頼できないという時には国がつけてあげなければいけない。国はあらゆる市民に対して自分に不利益なことを強いて言わせてはいけない。強制だの拷問だの脅迫だのの結果行われた自白、あるいは不当に長い拘束をかけた後の自白は証拠にならない。事件の真相を解明する証拠が本人の自白だけだというときにはそれで有罪にしてはいけない。本人が言ってるからといってそれで自白で有罪にしちゃいけない。それからまた 犯行だと言うんだけど、その犯行を行った時は適法だった、後に違法になったという時に遡って有罪にしちゃいけない、あるいは無罪の結論がすでに出ているのに後から蒸し返しをして有罪にしてはいけない。一つの犯罪について重ねて刑事責任を問うてはいけない。国は拘束を受けた市民が後に無罪の裁判を受けた場合にはその市民に補償しなければいけない。どうでしょうか。これで10条なんです。ずいぶん内々尽くしでしょう。国は有罪というレッテルを貼り人を刑事犯罪人として処罰をするというときにはよほどのハードルを超えないとやってはいけないんだということになっています。なんで悪いものを刑務所にぶち込むのにそんなに手間かけなくちゃいけないんだ、こういう疑問がきっと湧くんじゃないでしょうかね。そこがポイントです。そこが非常に重要なポイントなんですね。実は国家権力というのは暴走する、それは机上の議論ではなくて本当にこの数百年前から、あれもっと前はもっとひどかったかもしれないけれど、皆さんがよくご承知のフランス革命などという、いやどのくらいご承知かな、その頃の時期の話をしますと絶対主義王政と言われた、人権抑圧の嵐が吹き荒れました。これがフランス革命で人権宣言が出る前までのこの時代の様相です。人々は何の理由もなく刑務所へぶち込まれた、命も奪われた、断頭台の露と消えた、これは間違いだという議論の中から誰でも有罪の宣告を受けるその瞬間までは無罪として紳士として処遇されなければいけない、無罪の推定と言いますけれど、そういう評価をされたのです。すさまじい血の歴史、血の犠牲、その経過の中でようやく民衆が到達した地点、それがフランス革命の人権宣言だった。それが今の日本国憲法にも巡り巡って登場してるんですね。いわば権力というのは悪を犯すものだぞと、そういう思想がまず基本にある、悲観主義というんでしょうか、そこを是正するというところにまず立脚して日本国憲法はできてます。その精神で刑事捜査はしなければいけないし刑事裁判は進めなければいけないということを日本の国の基本ルールである憲法が決めているんです。でその考え方にのっとって考えると、一体裁判員制度というのは認められるものになるのか認められないものになるのか、それが基本テーマです。裁判員制度はいらないという理由をずっと問い詰めていくと、突き詰めていくと、日本国憲法がそれ認めてないんだよというところに行き着きます。さてそれはどうしてなんだという話はまたこの次にしましょう。今日はここまでにします。